小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。目の不自由な方も触ってわかる書道、触覚書道。リモネンという有機溶剤をつけた筆で発泡スチロールに文字を書くと、発泡スチロールが溶けていきます。触覚書道はそのへこみを触ることで書いた文字が触ってわかる書道です。この度、触覚書道の講座に参加されている皆さんで、パリパラリンピックに出場する選手たちへ応援メッセージを制作しました。今日はその応援メッセージをゴールボールの日本代表選手へ届けに行った模様をお送りします。今日は触覚書道講座の皆さんと一緒に埼玉県所沢市民体育館へやってきました。こちらではゴールボールの日本代表選手の皆さんが練習を行っています。
よくワンバウンドの足で止められるね。よく分かるもんだね。
怖いからボールより当たると痛いんですか？
痛いですね。
体で
動くと
相当痛そう。
後で受けていただいた
動けなくなって
ボールの音を聞くだけでその迫力伝わってきますよね。ゴールボールは視覚障害者が主として行うスポーツです。女子日本代表は2004年のアテネパラリンピックから5大会連続でパラリンピックに出場し、これまで金メダル1つ、銅メダル2個を獲得。ゴールボール強豪チームの一つです。一方、男子日本代表は東京2020パラリンピックでパラリンピック初出場を果たして5位入賞。近年はアジア選手権大会や世界選手権で初優勝を果たすなど好成績を残していて、パリパラリンピックでは男女ともにメダル獲得を期待される競技となっています。さて、そんなゴールボールとはどんな競技なのか、まずは日本ゴールボール協会広報の増田徹さんにお話を伺いました。
ゴールボールの競技の、面白さと難しさって伺ってよろしいですか？
面白さはやっぱりこう全員が見えない状況にして同じ条件でやっていただく、なので晴眼者の方もアイムシェードをつけると同じ条件になるので、国内大会は晴眼者の方も出るっていうところがやっぱり魅力の一つですし、でやっぱりあれですね、目から入る情報っていうのが 80% っていうふうに言われてるんですけど、やっぱりそこがなくなった状態でそこを残されたいろんな感覚を使って競技をしは、やってるっていうところがやっぱり面白いところかなっていう、他の競技にはないスポーツかなというのも、あとはその他の競技だと外からいろんなこうアドバイス行くんですけども、ゴールボールはアドバイスはしてるんですけど、最終的には中の選手たちが決めて、やってるので、そういったところも面白いかな。
今日実際にこのゴールボールのゴールを見てこんなに大きいんだとびっくりしたんですけれども、実質これをだから3人で守るんですよね。
そうですね、幅9メーターなので、 まあ、1人だいたい3メーターずつぐらいが目安で守るような形ですね。
本当にこう体いっぱい使って守ってるってことですよね。
そうですね。
そしてあのボールも持たせていただいて、はい、想像以上にこちらも重く
重さ1.25あるので、
はいはい、だあのバスケットボールと同じサイズなんですよ ね、
そうですね。ほぼ同じぐらいの大きさなんですけど重さは約2倍な。
いやだから当然当たったら痛い、だから体で止めに行くということはこう痛みもちょっと、
そうですね、うわー、まあ、選手はアドレナリンが出てるときは大丈夫だと言ってますけど。
ああそうですか、はい、ゴールボールは1チーム3人、バレーボールと同じサイズ9メートル ×18 メートルのコートで戦います。それぞれのエンドラインに幅9メートル高さ 1.3 メートルのゴールがあって、鈴が入ったボールを互いに転がしてゴールを狙います。今回初めてこのゴールボールを近くで見てみて、攻守ともに想像以上にハードなスポーツなんだなと感じました。そんなゴールボール日本代表の選手たちに、触覚書道講座の皆さんが心を込めて書いた応援メッセージが贈呈されました。
あの目の見えない方にもあの書道を楽しんでいただきたいということで、あの初めて今の東京都 の、 あの障害者福祉会館の方で月1回触覚書道というのをやってます。であのこれ発泡スチロールにあの液をつけるとあのすぐへこむので、そこのへこんだものを触りながら字が書ける、だからご自身がどんな字が書けてるかっていうのも触りながら分かるっていう、それであの色をつけさせていただきました。で今回そのパラリンピックに出る競技に関する文字ということで、あの蹴るとか投げるとか飛ぶとかそういう漢字を選んで、あのお一人ずつがあの心を込めて書いたものをぜひ皆さんに差し上げたいと思って持ってまいりました。また後ほどちょっとあの触って、できれば触っていただいて、どんな感じかっていうのも見ていただければと思います。へこんでるの分かりますか？じっくり触っていただくと、あの何が書いてあるかが分かると思います。
ありがとうございます。触って、はい、こっちは漢字ですね。いろんな競技に関する漢字を書いてあります。
お二人も書いたんですか？
はい、書きました。
これはね、
パラリンピックが、
パリ書いて
ある。パリが、
そっちの
方がご主人様で、パラリンピックが。
それ、頑張れ。
目に頼った。
頑張れ。頑張れ。頑張れ。
マジでわからん。
ホームだ。
これなんだ。多分だ、そんな単純な。
いや、てか、これを書いてるっていうのがすごいな。
すごい苦労して。
ですよね。いや、コガが一番やばいっしょ。
これ、わかんないっ
すよ。
頑張ってください。
ありがとうございます。
触覚書道国字協会代表理事の池山悦子さんから、ゴールボール日本代表選手の皆さんに作品が手渡された後、みんなで作品を触って一緒に書道作品を味わいました。皆さんそれぞれにこれなんだろうとか、ああわかった、あこれを書いたのすごいねなどとトークに花が咲いていました。ゴールボール男子日本代表キャプテン金子和也さんに今日の感想を伺いました。今日はあの触覚書道の皆さんが書いた応援メッセージをお渡ししました。どうでしたか？受け取られてちょっと触ってみていただけましたか？
はい、すごく丁寧に、そしてこうバランスよく作ってられて、あの初めてもう本当に見て触ったんですけど、まあ、僕らがやっぱり普段見てこう読み取ってるものを触って読み取るって難しいなと。それでもやっぱりこう言われたら、あすごい確かにみたいに分かるぐらい、本当にこうなんていうか字のバランスだとか丁寧に作っていただいてるんで、なんかこう手から感じる感動といいますか、あのそれがありました。
あ、よかったです。
とっても嬉しいです。
今日はあの初めて私ゴールボールのこの練習場所にもお邪魔したんですけれども、結構皆さん賑やかに練習されてるんですね。
そうですね、やっぱり視覚障害っていうのもありますし、うん、やっぱりそれぞれ声を掛け合ったりとか、まあ、あと競技特性上、まあ、やっぱり盛り上げてやるからこそ、はい、上達もありますし、さらなるこう自分の新技術っていうのにも、ね、見えてくるものがあると思います。
そしてパリのパラリンピックで今はこうどういった練習、どんなことを掲げてらっしゃるんでしょうか？
その大会に向けてまだまだ磨けるところはありますし、それでもやっぱり楽しみは楽しみですし、はい、なので、まあ、自分たちが何ができるかと、で強みをより磨くために、もっともっと練習して、で大会では金メダル獲得できるように男女ともにチーム一丸で頑張っていきます。
東京パラリンピックの時はコロナもあってちょっと有観客ではなかったですけれども、パリはまあ観客がある、そのあたりはどうですか？
そうですね、まあ、やっぱり観客がいる中での試合っていうのは楽しみでもあり、うん、僕らにとってはちょっと未知な部分というか、難しさもあるんだろうなとは思ってるんですけど、はい、まあ、その難しさも想定に入れて、それこそこの間の合宿も大きな雑音の中でやってみたりとか、はい、実際に大きな声が出た場合のこうプレーが途切れるんですけど、まあ、そういった場合にセットプレーの練習とかも取り入れているので、まあ、それも自分たちの得意に持ち込めるのかなと思ってます。
楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。あと、はい、せっかくなのでリスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか？
はい、僕たちゴールボールの、日本代表男女チームパリ大会で、しっかり活躍して、男女で金メダル持って帰ってこれるように頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。
金子キャプテンにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。お送りしてきました小鳩の愛、今日は触覚書道国字協会の皆さんと一緒にゴールボール日本代表選手たちの練習にお邪魔した様子をお届けしました。いかがでしたでしょうか？触覚書道講座の皆さんが書いた応援メッセージを直接選手たちに手渡しする瞬間に立ち会えました。皆さんの思いが選手の心にしっかりと届いた様子を間近に見ることができて、私もとても嬉しくなりました。またゴールボール男子日本代表キャプテン金子和也選手からは8月のパリパラリンピックに向けて力強いコメントもいただきました。パリでの活躍をみんなで応援しましょう。頑張れ日本。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。